お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今朝も朝早い時間でありますけれども、一日の始めに主の神殿に集い、共に御言葉を聞き、祈る時を与えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血を練って私の罪を清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝は直ちに聖書の言葉、神の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って、今日も一日主の御心に生きるものとなることができますように、お願いいたします。また私たちは今朝死に向かって祈ります。終わりの時代、目を覚まして祈らなければなりません。今朝も死に向かって、聖霊の取り出しの中でアバチよと力強く祈ることができますように、弱い私たちをお導きくださいますようにお願いいたします。どうか主の恵みの中で、今日も一日主の勝利の人生を歩むことができますようにお導きください。主の勝利を信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。先日の日曜日はですね、広島箱舟キリスト教会に選挙に行かせていただきました。皆様のお祈りを心から感謝いたします。2月もですね、ポハンで行われまして、喜びの教会でのセミナーでお会いした、宣教師先生、ご夫妻が広島で牧会されている教会であります。で、てっきり、喜びの教会から派遣されている宣教師の先生かなと思ったら、そうではなくて、その、広島のですね、先生、宣教師先生、もう喜びの教会とは1年ほど前にですね、出会ったそうでありまして、とにかく喜びの教会が日本宣教をしているということで、それでこう、1年前につながったということでございます。特に、ですね、行って、すごい、韓国の宣教師、北谷先生もおっしゃっておられますけれども、韓国人の宣教師が、来たとしても、日本に来たとしても、なかなかですね、こう、非常に日本での宣教は難しい中にあって、珍しく本当に成功しているですね、主にあって成功している、教会でございます。それで、喜びの教会もですね、宣教師を日本各地に派遣してるんですけれども、広島をある意味その拠点のような形にしてですね、喜びの教会のパク・ジンソク先生という、担任牧師先生ですけれども、何年ほど前からですかね、信徒訓練をですね、喜びの教会の皆さんにしてるんですけれども、生活宣教師セミナーといって、信徒の皆さんが生活の中で宣教師となって、みんなが伝道者となってですね、証をしていく、そのようなセミナーを、喜びの教会でやっているんですけれども、来月ですね、第1回目の日本でのセミナーを、そういうことで広島で行いますということですね。で、パク・ジンソク先生からもですね、ぜひ純正牧師も参加してくださいということで、また来月もちょっと車で、一泊で行こうかなと思っておりますけれどもですね。そういう中で、ですね、ちょっと、どっから派遣されたかちょっと聞くの忘れたんですけど、長老権をですね、教会から宣教師として派遣されて、2002年、2003年からでしょうかですね、広島でもう25年近くですね、開拓、そして宣教に励んでおられます。約60名の生徒たちで、広島市中区、中心地ですね、広島城の近くでありますけれども、そこに、最初は借家だったんですけども、現在は建物を買ってですね、4階建ての、細長い、それこそ箱舟の箱みたいなですね、建物で、宣教をしておられます。60名、本当に、ですね、日曜日もパンパンで、もうちょっと新しい街道をですね、もう探さなければならないということで、やっぱり市外はちょっとですね、特に若い人も多いし、交通の便を考えると、福岡市内、のですね、建物を買ってですね、そして新しい街道として、使えたらいいのではないかという、今ですね、本当に祈っておられる教会でありますですね。本当に若者が多いですね、広島大学生を中心としたですね、本当にもう、全年齢層が集まる教会であり、また家庭的な教会であり、皆が献身する教会であり、もう本当に理想的な、教会ですね。何も素晴らしいなと思ったのが、韓国から宣教して来られたんですけれどもですね、もうとにかく日本の魂の救いのために祈り戦っていくということで、もう生徒は全員日本人、もう韓国人いないんですね。もう日本人、もう韓国人来たらもうちょっとどうぞということで、どうしてもですね、こう仲良くなってしまうから、日本人の魂を救うという。で、本当に、救われるですね。で、やっぱり、でも、韓国人の先生ですから、もう精霊充満でですね、いわゆる日本人の教会ですけども、 もうメッセージに対してですね、もう私がメッセージすると、アーメン、アーメン。また祈るときも、主よ、主よ、主の名を3回呼んで、主よ、主よ、主よと叫んで祈る、まさに韓国のその、いわゆるリバイバルの命がですね、流れておりましたですね。まあ、やっぱり日本でも、このような素晴らしいですね、宣教ができるですね、そのような姿を見ることができました。本当に、心から感謝いたします。まあ、午前は特典で、午後は信徒セミナーということでですね、午後は私と妻でですね、まあ、導きをさせていただきましたけれども、本当に、ですね、恵みを受けることができました。またこれからもですね、この箱舟キリスト教会とも聖霊10万の教会でありますから、良き交わりができればと、心から願っております。と皆様のお祈りを心から感謝いたします。今日はですね、聖書日課でアモス書の4章になっております。ですね、まあ、この4節からですね、12節まで購読いたしましたけれどもですね、まあ、共通する言葉がですね、ところどころに出てきます。それは、まあ、6節の後半で、しかしお前たちは私に帰らなかったですね。8節でも、しかしお前たちは私に帰らなかった。9節でも書いてありますし、また10節でも11節でも、しかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われるですね。まあ、裁きを通してですね、誠の神に、父なる神様に帰ってくるようにという、その、神様の御思いでありますけれども、しかしですね、もう何度も何度も裁きを行ったけれども、帰ってこないっていうですね、そのイスラエルの民の姿ですね。私はこの姿を見ながら、まさに人間の、まあ、罪の姿ですね、を思わされるですね、のであります。まさにイスラエルの民は私たちの、まあ、姿であるということですね。まあ、いつも語られますけれども、罪というのは的外れの状態であるとともに、その呪いに囚われている状態ですね。神様は、でも救いたいと願っておられるけれども、ですね、私たちもまあ救われたいと願っているんですけれども、なかなかその罪から解放されないですね。パウロは言う通り、欲する善は行わないで、欲しない悪を行ってしまうですね。まさにイスラエルの民は私たちの姿でありますですね。イスラエルの民はモーセに導かれてですね、40年間アラノを旅し、そしてヨシュアを通して約束の地、カナンの地に入りました。約束に入ってからは、まあ、そこからも戦いはあるわけでありますけれども、そのために、神様はリーダーを立てて、まあ、獅子ですね、まあ、たくさん、ギデオンとかですね、サムソンとか獅子を立って、イスラエルの国を導きましたですね。まあ、詩式読んだらわかりますけれども、獅子がですね、リーダーがいる場合はですね、まあ、イスラエルの民は、まあ、しっかりとですね、神様につながるわけですけれども、まあ、獅子が死んでしまってですね、いなくなると、また罪を犯してしまうんですね。せっかく良かったのに、また罪を犯してしまうので、また今日のですね、出来事と一緒であります。しかしお前たちは私に帰らなかったですね。まあ、そういう中にあって、知識が終わると、今度はですね、イスラエルのため王様を求めるわけでありますね。で、サウル王様をはじめとするイスラエル国家が建設されていて、まあ、北と南に分かれますけれども、今日はですね、この北と南に分かれたウジアの時代でしょうかですね、その時代でありますけれどもですね、結局ですね、まあ、王様がいなくなると、また罪を犯してしまう、まあ、王様がいても罪を犯すですね、まあ、同じようなことのですね、繰り返しでありますですね。何度もイスラエルのために罪を犯し、裁きを受けてもなおですね、まあ、その時はまた悔い改めるんですけど、また罪を犯してしまうですね。私はこの御言を読みながらですね、しかしお前たちは私帰らなかった、もう何度も何度も罪を犯してしまうですね。結局私たちに必要なのはイエス様の十字架ですね。もうイエス様の十字架がなければ、あの2000年前の十字架を通して、一回即全開の十字架を通して、呪いからのですね、罪からの清めと解放は与えられるですね。イエス様は勝利者でありますですね。しかし、これら全てのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますですね。この世においては敗北者のように見えますけれども、しかしイエス様を通してですね、私たちもですね、私たちを愛してくださることによって輝かしい勝利を収めています。それはなぜかというと、イエス様の十字架を通してですね、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからですですね。 その呪いの状況からですね、イエス様の十字架によってですね、方向転換の罪とともに、それに囚われている状況、そこからの解放が与えられるんですね。ヨハネは言いました。神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。神から生まれた人は皆世に打ち勝つですね。まあ、今日のですね、アモス書を読む限りにおいてはもう何度も何度も罪を犯しですね、まあ、勝利とは真逆の敗北の姿が記されているわけでありますけれども、イエス様の十字架によって勝利が与えられる。誰が世に打ち勝つか、神がイエスが神の子であると信じるものではありませんかですね。私たちはイエス様によってですね、いよいよ解放が与えられるんですね。イエス様はまさに、ね、この世にですね、まあ、権能を持ってですね、来てくださったのであります。そういう十字架復活によって最終的な勝利を取ってくださったのであります。イエス様はイザヤ書を引用して言われました。主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるからである。ルカによる福音書4章の18、19節であります。このですね、ルカ4章の18、19節、イザヤ書の言葉を引用したイエス様の言葉の後にですね、出てくるのは、ルカによる福音書同じ4章の31節から、汚れた霊に取り憑かれた男を癒すですね。その御言葉の成就としてですね、まあ、このルカ4章の31節からの記事は、いわゆるあのレギオンとはまた違う別のですね、話でありますけれどもですね。まあ、レギオンもですね、いわゆる2000でしょうか、3000でしょうか、悪霊をイエス様追い出されたんですけれども、このところにおいても、その御言葉の成就としてですね、イエスはガリラの町カファルナウムに下って安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからであるですね。イエス様は神の子であり、ね、いわゆる人間の言葉ではない神の権威があったんですね。ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中から投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行ったですね。人々はみんな驚いて高いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に命じると出ていくとは。こうしてイエスの噂はあたり一体に広まった。いわゆる人間の力ではなく、神の権威と力を持っておられたですね。それはまさに、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであるですね。そのようなイエス様は、解放の力を与えてくださるですね。一回即全開の勝利を与えてくださるですね。まあ、旧約においては何度も何度もですね、まあ、罪を犯しては、まあ、神様の裁きを通して悔い改めるように、しかし立ち返らなかったですね。まあ、人間の罪というのはそれほどですね、まあ、罪と呪いですねあるわけでありますけれども、イエス様による勝利が与えられるですね。あの長血の女もですね、イエス様を通してイエス様に触れて勝利が与えられましたですね。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。もう12年間苦しんだですね。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであったですね。もう12年間ですね、もう医者からも見捨てられる、全財産を使い果たしてしまう、何も血が止まらないですね。まあ、それはもう女性にとってはやっぱり本当に恥ずかしいことでありましょうですね。もう人生の暗闇ですね。しかし、この方の福音でも触れれば癒していただけると思ったからである、言い続けていたからであるですね。イエス様の福に触れたその瞬間ですね、イエス様との出会いを通して解放が与えられていった。娘はあなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。それまでは本当に12年間もう苦しみ続けていた、ね、呪いのただ中にあった。しかしそこからの解放が与えられた。今日のアモス書を読みながらですね、まあ、旧約のイスラエルの民の姿を見ながらですね、まあ、なんとこう愚かというかですね、もうですね、裁きを通してですね、神様立ち返るようにですね、 したけれども、しかしお前たちは私に帰らなかった。もう何度も何度もですね。まあ、しかしこれがある意味人間の姿であるですね。しかしイエス様を通して解放を与えられるですね。あのブルームハルトのですね、あの悪霊付きの少女が癒されたあのリバイバルにおいてもですね、で改心の前に解放を必要とする魂がある。本当に解放が必要である。でなければですね、もういつまでも捕まったまんまの状態ですね。最終的にはあの悪霊付きの少女はイエス・キリストは勝利者であると叫びながらですね、悪霊が出ていった。イエス様は勝利者であるですね。このような状況の中にあってですね、今日のアモス書4章を読みながらですね、でイエス様による解放を祈らずにはおられないのであります。ですね、埼玉県で牧師をしておられます新藤達也さんでありますけれども、それこそ麻薬覚醒剤で7回刑務所にですね、入れられていた。まあ、それこそ、まあ、7完全数でありますけど、もうどうしようもない状況ですね。もう生きる価値のない、意味のない、そのように本人も思っていたんですけれども、聖書に出会ってですね、悪人が死ぬのを喜ばない、悪人が立ち返って生きることを喜ぶですね、悪人ですね、もうどうしようもないですね、今日の4章のようにですね、もう何度も、何度悔い改めてもまたですね、罪を犯してしまう。主に立ち返ることはできないですね。しかし、イエス様の十字架による解放が与えられてですね、新藤達也さんは救われ、そして献身して、そして牧師になってですね、今は福音を伝える働き、もう完全に解放されてですよ。逆にですね、今、教会士としてですね、刑務所に行ってですね、犯罪者の更生、また福音による更生の働きをしておられますですね。私たちは本当に罪の呪いの中にあるものでありますけれども、イエス様の十字架による一回即全開が与えられるんですね。今朝私たちは死による癒しと解放を祈ってまいりたいと思います。どうか呪いからの解放を与えてくださいですね。本当に今日の御言葉は成就することができますように共に祈ってまいりたいと思います。またですね、まあ、今日の御言葉を読みながらですね、まあ、人間の姿、まあ、罪の姿ですね、イエス様の十字架の勝利を思わされるわけですけれどもですね、まあ、そもそもですね、まあ、神様は、まあ、このですね、4章のですね、4節から、まあ、かたくななイスラエルと書いてありますけれどもですね、そのかたくななイスラエルに対してですね、まあ、何度も裁きを、まあ、行っているんですね。まあもうどうしようもないんですから、もう一回ですね、裁いて、まあ終わればいいわけですけれどもですね、私はこの御言葉を読みながらですね、何度も何度もですね、裁いて、帰らない、帰らない、帰らないですね。でも最終的にアモス書、まあ結論としては、まあ回復の予言がですね、与えられるわけであります。ここでですね、私が思わされたのはですね、まあ本当に神様は裁かれるんですけれども、一方で、本当に私たちのですね、まあ、悔い改め立ち返りを待っておられるですね。ですからですね、私たちはですね、もう何度でも祈り求めていくですね、まあ何度も、まあ、罪を犯すですね、弱いものであります、愚かなものであります、病の中にある苦しみの中にあるものでありますけれどもですね、それでもですね、何度でも立ち返るですね、何度でも悔い改めていくですね。その中で新しい人へと変えられていくですね。もしそうでなければですね、神様はもう私たちを見捨てるはずでありますね。なんで裁きを行うか、それは私たちが何とかして悔い改めてほしいというですね、神様の愛から来ているのではないのでしょうか。箴言の有名な言葉で、箴言24章16節、神に従う人は7度倒れても起き上がる。神に逆らう者は災難に遭えばつまずくですね。神様に従う人ということはですね、倒れない人ではないですね。私たちは弱いもので倒れるものでありますね。それ神に従う人は7度倒れても起き上がるですね。何度も裁かれても、それでもなおですね、本当に悔い改め、そして主に向かって立ち上がっていくですね。私たちはそのような信仰を持ちたいのでありますですね。まあ、今日のですね、このアモス書はですね、一章の 一節のところでですね、それはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシの子ヤロバムの時代、あの地震の2年前にイスラエルについて示されたものである。あの地震の2年前ですね、この地震、まあ、印象付きの聖書の方はイーと書いて、ゼカリア書の14の5と書いてありますですね。ゼカリア書14章5節に、あなたたちは我が山の谷を通って逃げよう。山への谷はアツルにまで達している。ユダの王ウジヤの時代に地震を避けて逃れたように逃げるがよいです、ね、ユダの王ウジヤの時代に地震を避けて逃れたように逃れるが逃げるがよいです、ね、まあ、つまり、まあ、あのウジヤの時代に、まあ、地震があったですね、まあ、そのイスラエルの地でですね、まあ、そのような、まあ、地震というのはですね、イエス様によるならば終わりの時代の印でありますですね、まあ、つまり神の裁きであります。そのような裁きがイスラエルの地において起こった。またですね、まあ、今日の4章でも何度も何度も裁きが起こったんですね。まさに私たちもそのような終わりの時代に生きているんですね。まあ、この日本に対しても何度も何度もそのような地震を通して裁きも行われてきましたですね。あの1923年の関東大震災においてもですね、その3年後に藤井武先生がですね、これは神の裁きであるとですね、日本が悔い改めなければさらに大きな神からの審判が下るであろうですね、まあ、実際に太平洋戦争が起こるわけでありま す, です、ね、その後も日本の大地は揺れ動きましたです、ね、1993年のあの甲子園リバイバルミッションにおいてですね、新健金先生を通してですね、もう悔い改めなさいですね、それこそ先生ご自身がですね、韓国で聖火を導いていた時にですね、ちょっと休んでいる時に夢幻でですね、日本のビルが崩れる、日本が裁かれる、そういった幻を見たんですね。もうそれを見てもう日本に予言に行かざるを得ないです、ね、1993年にあの甲子園リバイバルミッションでですね、本当に御言葉を語られ、その1年半後2年後ですね、そのそれこそ阪神甲子園ですね、阪神を中心として阪神淡路大震災が起こったのであります。2011年には東日本大震災が起こりました。何度でも悔い改めるように主からのメッセージが語られている。そこにおいて私たちは、神様は何とかして私たちが悔い改めるように。主はそのことを願っておられる。まあ、神様はイスラエルの民に対してですね、しかしお前たちは私に帰れなかったですね。もう次から次と裁きをですね、まあ、するわけでありますけれども、しかし、あのバビロン捕囚においても、まあ、結局裁きで終わらなくて、まあ、最終的な死のしもべを通して解放が与えられているわけでありますですね。ここで私たちがですね、このアモス4章を読みながらですね、思わされるのはですね、それでも、しかしお前は私に立ち返れなかった。それでも神様は、私たちが主に立ち返ることを願っておられるんですね。先ほどのルカ福音書11章を購読いたしましたですね。しかし言っておく、その人は友達だかということで起きて何か与えるようなことがなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろうですね。必要に頼めば何度でも何度でも立ち上がるですね。私たちは失敗しないものでありません。失敗するものでありますね。何度も本当にですね、罪に陥ってしまうものであります、ね。しかしそのために神様は私たちが立ち上がることを願っておられるですね。決して神様はイスラエルの民が滅んでほしいとは思っていないですね。それは聖書に書いてある通り、神様は全ての人が救われることを望んでおられるからですね。でありますならば、私たちはですね、何度でも何度でも悔い改めていく、何度でも祈りに立ち上がっていくです、ね、しかしお前たちは私に帰れなかったですね。もう何度も何度もですね、今日の聖書の箇所だけで5回出てきま す, です、ね、しかしそれでも神様は私たちに立ち返ってほしいですね。ですから私たちは粘り強く信仰生活に勝利をするまでですね、病が癒されるまで、家族は救われるまで祈っていくですね。粘り強い祈りを捧げてまいりたいですね。ルカ11章はまさにそのような、友よパンを見つかしてください、格闘的な祈り、またルカ18章ではやもめのですね、本当に格闘的な祈りが出てきますですね。あのルツ記に出てくるですね、ナオミとルツもまさにやもめでありますね。 ルツはですね、ご主人が亡くなった後ですね、そのご主人のですね、母親であるナオミについていきましたですね。とにかくもうそこからしか祝福はないからですね。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですね。とにかくあなたの神についていきますね。ご存知の通り、ルツ自身はですね、モアブの人でありますね。異邦人でありますね。旧約においてはですね、もういわゆるですね、モアブ人、異邦人というのは、まあ、いわゆる本来的なその神様からの祝福の拉致外のですね、人であります。しかし、そのようなルツであったとしても、誠の神、何とかしてついていくですね。とにかく助けてほしいですね。神様の祝福を受けたいですね。ナオミは二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いた。そして、ルツは言った。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ご一緒にあなたについていきますね。ナオミは言います。いや、私がですね、さらに結婚して子供ができて、その息子が大きくなるのを待つんですかですね。二人はまた声を上げて泣いた。ルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて離れなかった。それでも私はあなたについていきますですね。でもですね、その後もですね、あの通りですね、あなたの愛嫁オルパは自分のため、自分の神のもとへ帰っていこうとしている。あなたも後を追っていきなさいですね。するとルツは言った。あなたを離れるようなことをしたなら、主をどうか私を幾重にも罰してくださいですね。それでもですね、もう呪いのような状況やってくる。神の裁きがやってくる。しかし、それでも、助けてくださいですね。再び立ち上がる。神に従う人は倒れても立ち上がるですね。粘り強く主に従っていくですね。ルツはまさにヤコブのような格闘的な祈祷を通してですね、彼女自身は異邦人でありましたけれども、イエス様の家系に入れられていく、祝福の家系に入れられていくですね。我々の信仰生活は粘り強く何度でも立ち上がっていくですね。イエス様は一回即全開の勝利を与えてくださる、解放の力を与えてくださるお方でありますけれども、その恵みを受けるためには、私たちは粘り強い祈りを必要としているですね。アウグスチヌスのハーモニカが、ね、自分の息子のためにそれこそ何度でもですね、もう必要にですね、祈り求めていったんですね。もうとにかく神殿に行ってですね、朝に夕に1日に2回神殿に行って祈ったと書いてありますね。ある時には司教にすがりついてですね、もうとにかく息子を説得してくださいとですね。とにかくしつこい祈りでありましたですね。まあ、司教を通してですね、あなたの子供、涙の子供は滅びないという約束の言葉を与えられても、さらにそれから9年間を要したと記されていますね。それからさらに9年間、粘り強く何度も何度もですね、主との格闘的な祈りを捧げるですね。約束の言葉を与えられました。しかし、それは聖書に書いてある通り、時が来れば実現する神の言葉でありますね。ある時にはすぐに成就しますけれども、ある時には時間がかかるですね。しかし、そこまで祈り、戦い続けなければならないですね。聖書の中でですね、神様はですね、すべての人が救われることをですね、願っておられますけれども、悔い改めるように忍耐しておられるとですね、記されておりますですね。神様は決して日本の魂を滅ぼしたいとは願っておられないですね。それはなぜなら、ニネベの人々も神様は悔い改めることを望んでおられたからですね。ニネベの民は悔い改めた時に、神様はニネベの人を救われたのであります。私たちは七度倒れても起き上がるですね。アウグスチヌスとかモニカもまさにそうでありましたしですね、まあ、武田先生の恩師のメーベ・フランス先生もそうでありましょうですね。何度も何度も様々な苦難、苦しみやってきましたけれども、主の慰め、主の励ましで宣教を継続することができました。ある時には世界恐慌でもう献金を送ることはできないですね。また太平洋戦争でですね、もうですね、もう日本とアメリカが敵性国になるから、ね、宣教することはできないですね。またある時にはですね、もう自分の弱さを覚えながらですね、やっぱり自分は独身だからですね、伝道ができないんだですね、結婚すればもっといい働きができるんじゃないかですね、そういった思いが与えられたりですね、 まあ、とにかくその都度その都度主の御言葉によって立ち返らされるんですね。その都度その都度自分の傲慢さが打ち砕かれていくんですね。何度も何度も主の取り扱いを受けながらですね、日本選挙を全うすることができたのであります。ですね、私たちも今日の御言葉をいただきながらですね、何度でも立ち上がり主に向かって祈っていくんですね。友達だからということは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものを与えてくださるんですね。本当に私たちは罪のもなかにあるものであります。ですね、失敗するものであります。ですね、しかしお前たちは私に立ち返れなかった、それでも神様は忍耐して待っておられるですね。まあ、今回広島箱根教会に行きましてですね、まあ、特典午前中はですね、午前の礼拝、特典の礼拝でありました。で、まあ、私はメッセンジャーだったんですけれども、もう一人ですね、音楽ゲストが来ておられました。韓国人の音楽ゲストですけども、イ・ユンファさんという方でありますね。で、まあ、すごい素敵なんですね、あの弾き語り、もう全部日本語でですね、賛美をされたんですけれども、で終わってですね、こう井上さんですね、あ、メッセージありがとうございましたって言われて、あ、素晴らしい賛美ありがとうございましたってですね、まあ、片言の日本語でですね話してくださったんですけども、で、あ、福岡新生教会ですよねって、キム・ジュン宣教師を知ってますキム・ジュン知ってるんですかってですね、よく話を聞いてみるとですね、中国でですね、あのサックスのですね、あの長老さんともうですね、あのキム先生、中国ですね、巡り選挙活動、音楽活動をしていたときに、それ一緒にですね、そのイ・ユンファさんも一緒に回っていたんですね。友達、キム先生も友達ですからですね。で、帰ってきて一緒に写真を撮ったのですね、キム先生に、LINE で送ったらですね、ああ、懐かしいです、もう友達ですってことですね。まあ、その、本当にイ・ユンファさんとの何とも言えない不思議な、私は初めてですね、お会いしましたけれども、ですね、そのイ・ユンファさんはですね、とにかく、まあ、今中国に入れませんから、もうとにかくまあ日本選挙に励んでおられます。能登、まあ、能登の支援も含めて日本全国をですね、もう旅して回っておられるんですね。とにかくそのようなです、ね、もう日本選挙のために願っておられるですね。2ヶ月前に、日本伝道会議 JC8 のですね、教育者会が久留米でありましたけれども、まあ、その時にもですね、まあ、行かれた方いらっしゃいますかね。去年のクリスマスに、あの福岡女学院の講堂でアブラム教会主催のですね、あのですかね、あの女性のグループ何だかなあのですね、賛美グループが来て、でその時にですね、松尾健先生がメッセージをして、で、まあ、ピアニストの方、すごいプロの方が来られたんですね。そのゴンさんという方がですね、もう本当にもう韓国人ですけど、もすごいプロのピアニストですね。でその方、先月のですね、あの JC8 日本伝道会議の教育者会にも来てくださって、素晴らしい賛美をしてくださいました。まあ、その方も東日本大震災の後から、とにかく日本選挙、東北選挙ですね、もう本当に滅んでいる人々の魂のために、私はもう全てを捧げますですね。なんでこんなに多くの生徒方が日本選挙に燃えているのかですね。しかしお前たちは私に立ち返れなかったと、まあ日本の民はまさにそのような民でありますけど、しかし神様はじゃあそれでいいのかって、そうではない、それでも何とかして日本の魂を救いたいというですね、もうそれがもう溢れてきているわけでありますね。 EKF 先生が26年間なんで私たちの教会に来てくださったのでしょうか。しかしそれは何度でも立ち返って祈って主の恵みを受けなさいとですね、私たちを励ましておられるですね。今年も韓国チームが退去して押し寄せます、ね。昨日は本当にお忙しい中、布団の準備をしてくださってありがとうございます。本当に、もうとにかくですね、4チーム、5チームもですね、やってくる。それは神様がこの日本の民を決して見捨ててはおられないですね。韓国だけではありません。シンガポールの教会も台湾の教会もですね、長教派の働きをしておりますけども、もうとにかく日本選挙、日本選挙ですね、日本の魂が救われることを願っておられるですね。それは神様の見思いであります。私たちは自分の罪の中において倒れ伏すような弱いものであります。しかし神様は何度でも、しかしはお前たちは私に立ち返らなかったですね。神様はつまり立ち返ることを願っておられるんですね。ですから私たちは何度でも何度でも祈りと伝道に立ち上がっていく。それは神様がそのことを願っておられるからですね。 私たちもいよいよ今日の御言葉を通してですね、本当に、ですね、弱いもの、愚かなもの、倒れるものでありますけれども、何でも何でも立ち上がって、そしていよいよ主の栄光を表してまいりたい。その他神様の願いであることをですね、まあ、今回のまた広島旅行を通しても知ることができたのであります。いよいよ、本当に粘り強く祈り続け、本当に戦い続ける、そんな信仰を私たちに与えてください。主に向かって祈ってまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。今日は黙示録4章をですね、読みました。まあ、ある意味人間の姿、罪の姿ですね。もう何度も罪を犯してしまう姿であります。しかし一方では、神様は何度でも私たちに立ち上がってほしいですね。そして、いよいよ主の栄光を表してほしいと願っておられるのでありますですね。私はいよいよ、本当に主の栄光を表すものとなることができますように祈ってまいりたいと思います。本当に弱いものでありますけれども、本当に精霊を注いでください。信仰を与えてください。神に従う人は七度倒れても起き上がる。神に逆らう者は 災難に遭えばつまずくですね。まあ、信仰者とは倒れない人ではないですね。倒れても起き上がる人である。そこから再び選手の栄光のために働く人のことであるとですね、今日の御言葉は語っているのではないかと思います。どうかどうか主を私たちに力を与えらせ、恵みを与えらせ、いよいよ本当に、祈りと伝道に立ち上がることができますように精霊を注いでください。主の名を3回